ロワールドプレゼンツボイレコラジオ第0回。はい、皆さんこんにちは、福場翔太です。今これを聞いてくださってるのはどんな方でしょうか。時々このサイトを見に来てくださってる方か、たまたまたどり着いたという方か、あるいは関係者の方か、ありがとうございます。ここはですね、福場翔太の個人のサイトでして、まあ、いろんなことをやってるわけですけども、今回ね、この2019年10月から新しいコンテンツとして放送室が始まりました。でここはですね、まあ、いろんな音声を紹介していく、コーナーになる予定なんですけども、その最初の記事としてですね、今このボイレコラジオの第0回、これがアップされたわけでございます。まあ、このボイレコラジオはですね、その名の通りラジオですので、まあフリートークを中心にしていきたいと思うんですけども、第0回の今回はですね、特別編ということで、まあ、もう改めてになるのかもしれませんが、このマイクロワールドプレゼンツがですね、一体どんなホームページでどんな内容なのかというのをですね、皆さんにご紹介したいと思います。いやいや、そんなもう見たらわかるよと思うかもしれませんが、まあ、僕みたいにですね、目の悪い方ももしかしたらこのホームページ見てくださってる方いるかもしれないので、ぜひね、そういう方々にもわかりやすいように、こういうページでこういう構造になってますというお話をね、したいかと思います。なんでしょうかね、よく商店街で配ってるお買い物マップみたいな感じでしょうかね。違いますか。じゃあそんな感じで、お送りしていきますので、短い時間ですが最後までお付き合いよろしくお願いします。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ、この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということでですね、始まりました、ボイレコラジオなんですけども、じゃあ早速ね、今回は第0回ということで、ホームページを紹介していきましょう。まあなぜね、こういうホームページを始めたのかとか、どういう経緯で始まるに至ったのかっていうのはですね、また次回以降お話ししていこうと思うので、とりあえず今日はもう内容ですね、どういう内容になってます、どういう構造になってますっていう話をします。ではですね、まずこうホームページを、まあ、インターネットで開きますよね。するとトップページっていうのが出てきますね。まあ、そこに、このホームページのコンテンツが並んでるわけですけども、まずトップページを開きますと、コンテンツとしてですね、ご挨拶っていうのと、あと音楽室、図書室、研究室、そして今回加わったこの放送室、あと、まあ、運営者について、そしてお問い合わせフォームなどが並んでおります。あと、インフォメーションということで、最近の、僕の活動とかですね、あるいはこういった記事を最近このコンテンツにアップしましたとか、まあそういうのが載っております。あと一応真ん中の方にはですね、こう僕の写真が出てるはずですね。写真。これがね、多分雪の中に佇んでる僕の写真だと思うんですけども、もうね、これホームページを作っていただいてる方からですね、もう季節が変わったので、夏の写真にしましょうってこうご提案いただいたんですけどね、ちょっと僕ね、夏の写真が全然なくてですね、海とか好きなんですけども、だからといってそんな写真があるわけでもなくですね。だから未だに冬の写真のままで、気がつけばもう次の冬が近づいてきてると、まあそんな感じでございますね。でまあどんな、コンテンツの内容としては、まあご挨拶はまあ僕のご挨拶が書いてある感じですよね。でまあ運営者についてっていうのはまあ僕のご紹介が書いてある感じです。でまあお問い合わせフォームっていうのをまあ僕にですね、お問い合わせができるようになってる感じなんですが。まずこれをですね、まあ普通にこう目がいい方というか目が見えてる方は普通にこうクリックして選んでいただければいいんですけども、目が悪い方がこれをですね、操作する場合は、まあ多分パソコンでやってらっしゃる方は音声ソフトを入れてらっしゃる方多いと思うんですけど、まあ僕は自分で PC トーカーっていうのを入れてるんですけども、それを使われてる場合はですね、もしマウスのカーソルの 下を読み上げるっていう設定にしてあげ、してらっしゃる方は、そのマウスのカーソルを動かして、そのカーソルの下にボタンが来れば、音楽室とか、図書室とかこう読んでくれると思うので、それでクリックすれば中に入れます。うん。ただなかなかね、ちょうどマウスのカーソルを当てるっていうのは結構難しいので、そうじゃない方はですね、音声ソフト使ってる場合ですけど、タブの、キーボードのタブボタンを押すとですね、順番にですね、ご挨拶とか、音楽室とか図書室とかこうタブを押すたびにこうそのボタンを読み上げていくので、こうやって順番に押していって見たいところでリターンキーを押すと中に入れる仕組みになっております。もしうまくタブが反応しないという方はですね、一回マウスを適当に画面の中央あたりにこう一回クリックするとですね、画面を認識するので、そこでもう一回タブを押してくださると、おそらく音声ソフトで読み上げる、まあ PC トーカーとかの場合はそうなると思いますので、よろしくお願いします。あと、まあ、最近はですね、こう、スマートフォンとか、あるいは、こう、スマートフォンの関連の、こう、携帯電話を使ってらっしゃる方は、結構音声ね、読み上げの機能がついてるやつもあるので、まあ、その方は十字キーでですね、こう、操作していただくと、音声が紹介してくれると思います。よろしいでしょうか。うん。じゃあ、早速ね、一つ目のコンテンツとして、まず、音楽室のご紹介ですけども、まあ、ここはですね、音楽をご紹介してるんですけども、まあ僕は本当音楽が好きでですね、もちろんこう聴くのも好きなんですけども、まあ中学生の頃にですね、もうカモン達夫さんのね、ラジオの影響で、ギターを始めてからですね、まあ自分で曲を作るのがすごい好きになってですね、うん。で、高校生の頃は毎年こう文化祭に友達とバンドを組んでね、オリジナル曲のバンドをやってましたね。うん、今から思えば、すんごい、ぐちゃぐちゃでしたけども、当時ね、バンドブームですごく周りはその、グレーとか、ミスチルとか、ジュディ・マリとか、そういうコピーバンドをやってたんですけども、なんかね、うちのバンドはこう、もうこだわりでもう3年間、オリジナルしかやらないという。オリジナル、周りがね、有名な曲やってるのに、僕らだけ毎年オリジナルをやるというね、まあ、そういうこだわりでやってました。うん。で、まあ大学に行ってからも、音楽好きでやっぱりね、で、音楽部に入りまして、そしたらもうそこにはですね、もうすごい先輩たちがいてですね、もうビシバシ音楽についていろいろ教えていただきまして、ますます音楽が好きになって、で、未だにこう好きでいられると、本当もう生涯の趣味というか、ライフワークになったのは本当に嬉しいなと思います。で、まあ、この音楽室には、まあ、僕が作った曲とか、あるいは学生時代にね、仲間たちと作った曲をこう、載せていってるわけでございます。そうですね。音楽室を開くとですね、こう、アルバム単位でですね、こう、並んでおります。まあ、大体5曲からですね、5、6曲から、まあ、最高、多くても10曲ぐらいののが一つのアルバムとして、こう、並んでますので、まずはそこでまたさっきの要領で、聴きたいアルバムを選んでいただくと。すると、アルバムが開いてですね、そこのご紹介ページが出ます。すると、こう、アルバムの内容とか、あとどんな曲が入ってますという収録曲が出ます。で、それで、聴いていただくことができるんですけども、ちょっと、せっかくなんで、ここにですね、音声携帯電話があるんで、ちょっとこの音声携帯電話で実際やってみましょうかね。聞こえるかな？ここは今ホープソングスっていうですね、今年の1月1日、ホームページが始まった時に、更新したサイトが出てるんで、最初にページが出てるんですけど、ちょっと聞けるかな？
ホープソングス、2019年1月1日、2015年に完成したミニアルバム。とは言っても各曲の制作時期はバラバラで、まだ東京にいた頃に録音した曲もあれば、近年北海道で録音した曲もある。場所の移動だけでなく、学生時代、放浪時代、社会人と人生の過渡期にもまたがっている。過去を大いに引きずりながらも希望を求めて北海道に来たぞという感じの一枚。
まあ、こんな感じのね、説明文を読んでくれるわけですよ。で、このページの構造としてはですね、縦に長いページになってます。音楽室のアルバムのページは全部そうなんですけど、縦に長いんですよ。で、上、今の紹介文があって、収録曲が書いてあって、その下にですね、1曲目のタイトル、そして歌詞、またその下に2曲目のタイトル、2曲目の歌詞というふうにこうずらーっと並んでいってるわけですね。で、大体曲のタイトルの右横ぐらいにですね、その再生ボタンがあるわけですけども、で、これもちろん下にどんどんスクロールしていっていただいてもいいんですが、上のね、紹介文の下にあるこう収録曲の曲名を選んでいただくとですね、ポンとそこに飛びますので、そしたら一気に下の方のですね、曲も見ることができるというふうになっております。例えば今この下で十字キーを下を押していくとですね。
フォークソングズ。
ちょっと。
リンク。世界一の放課後。リンク終わり。
このリンクっていうのはここはボタンですよって意味なんですけど。
リンク。イシュタル。リンク終わり。
まあ、ここでこう曲名を読んでくれてるんですよね。 まあ、ここでこう曲を選べるわけです。
リンク、ジャストイン A ソング、リンク、ホープソング、リンク。
例えばここでホープソングというのを選びますね。で、こうやって一回決定ボタンを押します。すると今ここはですね、ホープソングっていう曲が出てるわけです。で、ここで、右ボタンを押すとですね。
ボタンです。
さっき言ったように、そう、タイトルの横に大抵再生ボタンがあるので、右ボタンを一回押すとこう、再生ボタンに当たります。そしてここで決定を押すわけですね。とするとこういう風にですね、音楽が流れるということでございます。これも随分昔ですね。これは北海道に来て一番最初に作った曲だったんで、もう懐かしいでございますけどもね。まあそんな、まあ、余韻に浸ってるわけですね。まあそういう風にですね、音楽室を楽しんでいただけると幸いです。で、もちろんパソコンで見てらっしゃる方はさっき言ったように、タブキーを押すことで、曲名を選んだり、音楽を再生したりができますので、よろしくお願いします。でも本当ね、こう音楽って僕は本当大好きでね、そうそう、たまたまね、これ今収録してる少し前にですね、学生時代の音楽部の先輩からね、連絡来てですね、メールが届いて、今度はまあ来年ですけどね、うん、同窓会ライブやろうということで、もう卒業したね、OB、OG のみんなで多分ライブを企画しようっていう意味だと思うんですけども、うん、よかったらどうっていう風な誘いが来ましてですね、本当に嬉しいですね、なんかこういうね、連絡来るっていうのはね、ね、だからぜひっていう風にメールしたんですけども、ね、卒業してしばらくはね、当時まだ OB ライブっていう企画があって、まあ、時々 OB として出たりしてたんですけど、やっぱりね、こう目が悪くなっちゃってから、なかなかこう、ライブハウスって真っ暗なのでね、ちょっと足が遠のいていたんです。だから今回もまあ、ね、ぜひとは言ったんですけど、果たして出れるかどうかはちょっとわかりませんけどもね。でもなんかこういう、楽しみな予定があって、なんか楽しみな約束ができるっていうのは人間、幸せなことなのかなと思ったりしますね。まあそんなわけで、音楽室でございました。で、続いてですね、どんどん行きましょう。図書室ですね、図書室。ここは、図書、オリジナルのですね、書籍、まあ、小説を紹介しているコーナーです。でも音楽と並んでですね、やっぱ小説もすごい僕は好きでですね、学生時代のもう通学電車の道中はもうずっと読んでましたね。で特にまあ親父の影響で、推理小説が好きでですね、まあ、本当に、まあ、国内外の名作をいろいろ読んだわけでございますけども、それでね、自分でもやっぱり書きたくなって、高校卒業寸前にですね、初めてこう、自分でも書いてみて、で、そこからですね、趣味が始まって、小説を書いておるわけです。で、まあね、これもやっぱり目が悪くなっちゃうと、パソコンの画面が見えなくなるので、もうこの趣味続けられないなとか思った時期もあるんですけど、幸いね、さっきのPC トーカーという、音声ソフトに出会って、また自分でですね、自分の文章が打てるようになったので、また今この趣味は再開されております。本当ね、文明の進化というのは、さっきのスマートフォンとか携帯電話もそうですけども、ありがたいですね。まあそんなわけでね、僕が書いた愚かな小説が、図書室には載ってるわけですけども、これもですね、図書室の中に入ると、作品ごとに、まずはこう並んでおります。で、その作品を選ぶとですね、その目次のページが出てきて、そこでですね、大抵プロローグ、第一章、第二章みたいな感じで、こう、目次がこう並んでます。で、そこを選ぶ。プロローグを選ぶとプロローグが読める。第一章を選ぶと、第一章が読めるというふうな仕組みになっております。で、まあ、今のところはですね、刑事快感というですね、これもまあ、中学時代に友達と、作った映画の中のキャラクターなんですけど、この刑事快感というのを主人公にしたですね、刑事快感のシリーズが、いくつか載っておる感じです。あとさっき言った高校卒業寸前に書いた図書室の悲惨っていうですね、小説。これもだいぶ、まあ今回手直しをして、改めて載せてみました。もう20年前の文章ですからね。まあ、でもなんかこういうね、昔の自分が書いた文章に触れるっていうのも、まあ恥ずかしいんですけど、なんかこう、その時の心っていうのを思い出してね、なんか楽しかったりするもんですよね。まあこういう風にね、なんか音楽でも小説でも、なんかこう、 着想するときって一番幸せですよね。なんかこうアイデアがひらめくときっていうんでしょうかね。あ、そうそう。今日もね、今日は花火大会だったんですよ。今日って言っても、この配信してるのは10月ですけど、これね、収録してるのはもうちょっと前なので、花火大会だったんですけどね、昼過ぎからこう、大雨が降ってですね、本当避難警報も出るかっていうぐらいの大雨が降ってですね、僕は別に花火大会行く予定はなかったんですけども、でもやっぱりその降った時にね、ああ、降っちゃったと思って、ね、きっと夏の終わりにこう花火大会楽しみにしてる人たちいっぱいいただろうなとか、ね、きっとね、浴衣選んだりね、こういろいろこう、楽しみな予定で、今、そういう人たちはね、こう、どんな気持ちでこの雨を見てるのかなとか思ったりしながらちょっと過ごしてて、そしたらね、夕方ぐらいになったらね、カラッと止んだんですよね。で、まあ、ちょっと日差しも差してきたり、夕焼けっぽくなってきて、ちょっと僕の、残り少ない視力で捉えたところですけどね、そんな感じになってきて、あ、止んだわと思って、あ、まだ夕方だからギリギリ、あれ間に合ったんじゃないかなと思って、すごくね、なんか別に僕は行かないんだけども、なんかすごくね、ほっとしてなんか嬉しくなったり、でもちゃんと間に合ったのかな、花火上がったのかなとかね、思いながら過ごしたんですけど、で、またこの時もね、やっぱこれが着想するわけですよ。あ、ただ一つの雨でも、雨が降る前、降ってる最中、降った後でこんなに気持ちって変わるんだなと思ってね。あ、これは音楽になるわ、あるいは小説になるわと思ったので、なんかね、こういうふうに着想する瞬間って本当ね、なんか人生の、僕の人生においてはですけど、一番の、なんか喜びのような気がしますね。はい。なんかそんな、愚かな男でございますけども、どんどん行きましょう。はい。早く行けと。はいはい。で次ですね。次が研究室というページです。このページはですね、いわゆるコラムです。まあ、僕が日常で思ったこととか、経験したこととか、あるいはこんな活動しましたよっていうのをですね、載せてるコラムなんですけども、これもなんで研究室っていうタイトルにしたかというとですね、やっぱりその、研究ってすごく大切だなと思ってて、なんか研究ってすごいね、専門家がやる難しいことってイメージがあるんです。例えば視覚障害を取ってみても、確かにその、偉い先生方がね、研究するその、病気の解明であるとか、治療法の研究、治療薬の研究、これはもちろん大事なんですけども、でも同じくらいですね、実はこう、当事者の方自らがですね、研究するのってすごく大事なんですよね。例えばこう、やっぱり目が悪くなると、いろんな場面で困りますよね。そういう時に、どうやったら、その、困ってることを少しでも乗り越えられるかとか、あるいは、周りの人に、自分はこのくらい見えないんですとか、こういう風に手助けしてほしいんですっていうのをどう伝えるかっていうのがですね、これは本当にね、難しいんですよ。で、でもこれを研究して少しでもいい伝え方とかね、こういい、なんですかね、工夫はできるようになることで、すごくやっぱり障害って、克服されていくと思うんですよね。だから、専門家のね、お医者さんたちがやる、その、なんでしょう、医学的な研究ももちろん大事なんですけども、当事者の方自らがやるですね、医学的じゃなくてもいいので、実用的な研究ってすごく大事です。これは本当僕にとってもすごくテーマで、やっぱりこう、特にこう、目がね、悪くなってる途中っていうのは、本当にどう伝えていいのかわかんなくてですね。で、やっぱりこう、障害とか病気の話って、言えば言うほどいいってもんでもないじゃないですか。やっぱ言いすぎると鼻についてくるのでね。だからこう、どのくらいの力加減で、どういった言葉で、どういったタイミングで言うと一番伝わるのかなっていうのをですね、まだまだこれは僕も研究中なんですけど、やっぱりもっともっと研究したいし、これは医学書には載ってない知識なのでね、やっぱりこういう伝え方の研究、カミングアウトの研究っていうのはね、大事かなと思う。だからそういう意味で、日常の思い、これも、まあ、ある種の研究としてですね。それで研究室っていうタイトルにしてます。まあ、もちろん、そういった障害とか、病気とか、そういった、お話だけじゃなくて、もっと単純にね、自分が好きな作品、この小説が好きなんですよとか、そういうのを、自分の好きな作品を研究するコラムであったりとか、あるいは僕はすごくね、母校愛が強いんですよ。もちろん、小学校とか大学も大好きだったんですけど、特に中学高校を過ごしたですね、広島にあるアカシアというですね、学校が本当大好きで、そのアカシアの研究をしたりとかですね、多分知らない人が読んだらわけわかんないですけど、まあそういうね、そういったまあいろんなことを研究しているページがこの研究室でございます。よかったらお楽しみください。そしてですね、 最後はこの放送室、今回始まりました放送室ですね。まあ、ここはこんな風にですね、音声を中心にこう配信していこうと思います。まあ、動画を配信するかどうかちょっとまだ検討中ですけども、うん、で、まあ、内容としてはこのボイレコラジオ、うん、まあ、フリートークをしていこうと思います。だからね、こうなかなかこう、文字のページは難しいっていう方も、もしよかったらこの放送室のページでね、音声で、聞いていただけると嬉しいかなと思いますし、あとは僕が時々やってる講演会ですね。うん。それは精神科医としての講演会だったり、あるいは視覚障害の当事者としての講演会だったり、うん、こういったね、講演会の音声なんかもこう、ここでご紹介したいと思いますし、うん、あと僕、こう、ラジオドラマも大好きでね、ラジオドラマ、オーディオドラマ、実はね、こう、自作のオリジナルのラジオドラマもいくつかあるので、それもね、いつかこの放送室でご紹介できたらいいなとか、そういうふうに思っております。まあ、そんな感じでですね、このマイクロワールドプレゼンツはですね、以上、図書室、音楽室、図書室、研究室、そして放送室、まあ、こういったことをね、中心に更新していきますので、まあ、そんなにね、忙しい更新はしませんが、よろしくお願いしますね。月1回ぐらいはどっかのページを更新したいなと思っております。ではそろそろエンディングですかね。はい、ということでね、お送りしてきましたけども、マイクロワールドプレゼンツ、ボイレコラジオの第0回、いかがだったでしょうか。まあ、なんかね、今後このサイトを見てくださるときに参考にしていただけたら幸いです。で、また冒頭にも言いましたけどね、どうしてこういうサイトを始めることにしたのかとか、それはまたね、次回以降、お話ししていけたらと思ってます。でもまあ本当は好きなことをするっていうのは大事だなと思っております。うん、僕にとってやっぱり音楽にしても、小説にしても、やっぱりそういう、ものを作るということがやっぱり心の支えであって、やっぱり、うん、楽しいんですよね。だから、やっぱり好きなことを続ける。うん、やっぱりこれが僕の人生のテーマだと思っておりますので、うん、まあ、愚かな音楽、愚かな小説、愚かなコラム、愚かなラジオかもしれませんけども、まあ、楽しんでいただけたら幸いです。でもちろんね、このページはそんなかぶりついて見るようなホームページじゃないので、本当は何でしょう。街歩いてて、見つけた本屋さんにフラッと入ってですね、そこにある本をパラパラめくる。まあ、そのくらいの感じでね、時々フラッと楽しんでいただけたらもう十分なページですので、よろしくお願いします。はい、あとここで、最後に重要なお願いなんですけども、さっきも言いましたようにね、こうインターネットとかスマートフォンとか素晴らしい技術です、ね、実際こう視覚障害に限らずいろんな障害を持つ方々がこういう新しい技術によってですね、すごく生活が助けられてます。ただね、一方でインターネットとかスマートフォンというものには依存性があります。依存性、つまり乱用してるとですね、やめられなくなってしまう、依存症になってしまうんですね。で、やっぱり依存症っていうのはなってしまうとですね、すごく悲しいことがたくさん起こります、うん、心の調子も体の調子もすごく悪くしますね。なのでまずは依存症にはやっぱりならないのが一番ですから、ぜひ皆さんね、インターネットとかスマートフォン上手に扱いましょう、うん、お酒と同じで上手に扱っていればですね、依存症になるのは予防できますので、ぜひ皆さんね、上手に扱う。まあ、具体的には、そうね、スマートフォンを見る時間は1日2時間まで。で、夜寝る前1時間はもうスマートフォンは見ないと。うん、そのくらい、やっていいと思いますので、ぜひそのくらいのね、力加減で、この素晴らしい技術を扱っていただけたらと思っております。はい、ということで、お送りしてきました。マイクロワールドプレゼンツのボイレコラジオ第0回、今回は、この辺でお別れですが、あ、そうそう、ボイレコラジオって言ってるのはですね、今回はなんか 第0回なんで、この音楽流したりとか、ね、その機材を並べてこう撮っておりますけども、次回以降はね、基本ボイスレコーダー1本、できるだけエコノミーに、作っていきたいと思っておりますので、次回以降はねボイスレコーダー1本で作っていきたいと思っております。では、また次回第1回でお会いしましょう。皆様、お体お心ご自愛ください。福場翔太でした。またお会いしましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ、この番組はただの趣味でお送りいたしました。